まず最初のテーマは男性のメタボです。働き盛りになると不規則な生活や不節制を働く勲章のようなイメージで捉えている人もいらっしゃる気がします。総合診療科であるいは産業医としてお仕事をされていて、やはりメタボリックシンドロームの方は多いのではありませんか？
そうですね、とっても多い印象がありますね。で、今会社の定期健康診断では異常ありの人がもう半分以上になっています。で、特にメタボ関連の項目、例えば中性脂肪やコレステロールが高いというような脂質異常、皆さんよくガンマ GTP などを気にされてますけれども、肝機能の異常や脂肪肝、それから高血圧とか糖尿病、このあたりの項目が上位を占めます。
はい、
2008年からですね、40歳以上の方は覚えてらっしゃると思いますけれども、それまで健康診断では測っていなかったお腹周りの腹囲をですね、測定するようになりました。で、これは特定健診、特定保健指導といって、まあ、国が義務化をしたんですね。
はい、
そもそも40歳になると、もうメタボは完成してるっていうふうにも言われています。
はい、メタボが完成するってどういうことでしょうか？
今の国の施策としては、40歳になったら、まあ、健康診断をして、太ってきた方に保健指導をして、食事や運動に気をつけていただいて、痩せていただくというようなことをやっているんですけれども、
はい、
まあ、40歳ではもうすっかり体型が出来上がっていて、もう遅いという印象なんですね。
はい。確かに、病院で栄養相談していると、もう20代の後半ぐらいから、コレステロールが高いという方が多くいらっしゃったなという印象がありますね。
そうですね。
はい。
で、特に男性は20代の後半から30代にかけて大きく生活が変わってきます。で、責任ある仕事が増えますし、部下ができたり、人によっては結婚されて、で、結婚するといくら夜遅くまで働いていても、お家に帰ってまたもう一回奥様と一緒にご飯食べますので、1日4食になったりする人がいて、着々と太っていくんですね。
はい、日頃からの生活習慣っていうのがやはりすごく大きく関わってきてますよね。
おっしゃる通りですね。それから篠原さんが20代後半からという話もされていましたけれども、今企業が雇い入れの時にする検診、要するに大学を卒業して入社してくる時に行う検診があるんですけれども、
はい、
もうその時点で生活習慣病が多く見られるようになっています。
はい。
で、多くの男性が学生時代から比べると、まあ、30代後半とか40歳になると10キロ以上増えているんですね。10キロ以上増量してるんですね。
10キロってすごいですね。10年かけて10キロ。1年単位で見ると1年で1キロ。それを月で割っていくと、一月少しずつ気をつけることで、まあ、増量は防いでいくことはできるのかなというふうに思ってはいるんですけれども。
おっしゃる通りですね。はい。ですから、着々と太っていくので、毎日どれくらい少しずつ気をつけられるかということがポイントになると思います。
うん、どうしても、こう、働き盛りの世代というと、運動量というのが減ってきますので、日頃今までと学生時代と変わらない生活をしていても、活動量が減るということはイコール体重の増量がしやすくなるというふうに栄養相談というのをしていてもすごく感じているところですね。
おっしゃる通りですね。
夏にできるメタボ対策というのはありますか？
そうですね、もう夏はですね、非常に大きな減量のチャンスだと思います。
はい。
天気がいいですし、日も長いですね。はい、ですから非常にその運動しやすい環境が整っています。はい。で、現に、もうすでに皇居の周りでは歩いてらっしゃる方多く見かけますけれども、
はい、
冬に比べると、まあ、夏になって運動を始めるとか、はい、なかなかできていなかった運動を再開するという方が、患者さんや社員さんでも増えてまいります。
はい。
まあ、夏は薄着になりますよね。
はい。
で、女性なんかは特に、
はい、
そういったことは気にされると思いますけれども、
はい、
男性もですね、例えばワイシャツが長袖から半袖になったり、うん、あとそれから、例えば休みの日なんかは、短めのパンツを履くっていう人もいると思うんですけども、
はい、
そういったことで冬に比べると自分の体型を気にするチャンスっていうのも増えてきます。
うん、はい。確かにこう洋服で隠せる部分が減ってきますので。
そうですね。
はい。特に内臓脂肪というのは少しの運動の心がけと少しの食事の心がけをすると皮下脂肪に比べれば減りやすい脂肪だというふうに聞いたことはありますが。
おっしゃる通りですね。はい、だからよく皮下脂肪は定期預金で内臓脂肪は普通預金だよなんていうふうに外来では説明されますけれども、
はい、
その時にどれくらいのカロリーを昨日までの自分の生活、食事とか運動の状態と比べてどれくらいのカロリーを減らせばどれくらい痩せるかっていう目安は非常に今 外来や企業などの保健指導でも重視されているところです。
はい。
まあ、エリカさんはこの点の質問はしょっちゅう多分栄養指導などでも使われていると思うんですけども、はい、私もよく患者さんとか、あと講演会なんかで、例えば1日ほんのちょっとですよね、はい、50キロカロリー多めに食べたら、10年間で何キロ増えますか、はい、みたいなことを聞くんですけれども、で、多くの人は、まあ、3キロとか、5キロとかおっしゃいますよね、
はい、
でも実際計算してみると1日50キロカロリー多めにと、もう50キロカロリーって言ったらほんのちょっとですよね、ケーキの一かけらとか、はいはい、それだと12キロぐらい増えるという計算になると思います。
例えば缶コーヒーなんかでも、加糖の缶コーヒー1本飲むだけでももうかなりのお砂糖の量になってくるので、はい、50キロカロリーだったら本当に半分ぐらいね、
そうですよね。そうすると夏の暑い日に喉が渇いた時に、はい、今自分が自販機の前に立っていて、はい、さあこれからボタンを押して買うぞっていう時に、はい、そこで50キロカロリー多く入ってくるか少なく入ってこないものを選べるかっていうのは非常に大きな差になると思います。
はい、
で、私たちは保健指導の時には、じゃあ逆に増える方ではなくて、
うん、
体重を減らそうの話をする時に、はい、1ヶ月で1キロ痩せるためには、マイナス240キロカロリーというのをよく使うんですけれども、はい、エリカさんが栄養指導をされる時なんかにも、そのカロリーの収支の話っていうのはよくされますでしょうか？
はい、しますね。で、240キロカロリーを運動で120キロカロリー、食事から120キロカロリーという形で、まあ、両方でやっていきましょうねという話はよくします。
そうですよね。
はい。
例えばコンビニのお弁当を買わなきゃいけない時とか、うん、自分がどうしても甘いものを飲みたくなった時とか、この240っていう数字を頭に置いて、で、自分が自分の体重をチェックしながらですね、どれくらいのカロリーを取っているのかと、どれくらいのエネルギーを取っているのかということに気を配るっていうことはとても大事なことだなというふうに思います。
確かにコンビニエンスストアの中でこう食材、何かお弁当なりおにぎり買おうと思った時、カロリーの表示がされているというのはすごく助かるところで、ぜひそういった表示も参考にしながら、食品選びですとか食べる量というのも考えていけると、よりマイナス240キロに近づいてくるのかなと思います。
そうですね、
はい、
最近本当にコンビニのお弁当とかレストランのメニューとかにカロリーの表記っていうのは増えてますよね、
はい、いきなり10年後に10キロ減らそうというのは遥か彼方のような目標に感じてしまいますが、1日240キロカロリーというとそんなに大きな目標ではなくて、クリアしやすい目標なのかなというふうに印象です。
そうですね、
はい、
クリアしやすい目標っていうのは非常に大事だと思いますね、うん、まあ、減量の方法とか減量の秘訣、まあ、私実は昨年1年間体重8キロぐらい頑張って落としたんですけれど、はい、減量する秘訣っていうのを聞かれる患者さんとか、
はい、
栄養指導の対象者の方って多くないですか？
はい、多いですね。私はよく自分の健康は、まあ、家族のためであったり、まあ、恋人のためでもあったりするので、うん、そういった人のためにも健康になりましょうねという話をしたりします、ね、
深いとこまで行きます、ね、
行きます、はい、こうお話ししているときはすごくやる気になるんだけれども、それを家に帰られたときにどれぐらい継続してそのやる気を持っていただけるかというところがすごく課題の一つでもありまして、そういったときにすごく便利だなと思うのが、カロリー消費を腕にバンドを巻いて1日何キロカロリー消費したですとか、うん、何歩歩いたっていうので、うん、ネットで競い合う健康バンドのようなものがありますが、はい、ああいったものもモチベーションを持続させるためにはすごくいいのかなと思って、はい、おすすめしたりもしています、
うん、おっしゃる通りですね。何かの手段で自分のその気持ちを持続させるっていうことは私非常に大事だと思います。結局減量のただ一つの秘訣っていうのは減量が目的ですから、やっぱり体重を見ていかなきゃいけないですよね、うん、いろんなお医者さんとか、いろんな保健師さん、いろんな栄養士さんが様々なアドバイスをしてくれる。減量に関しては、そういう専門の方だけじゃなくて、おそらく周りにいる人がみんなですね、自分の減量法を様々に教えてくれると思います。結局減量の方法っていうのは一つではないですよね。どんな方法でも、自分の取っているエネルギーが、カロリーが、昨日取っているカロリーよりも240減っていれば、徐々に減っていくわけですよね。
はい、
そうすると、私はやはりただ一つの秘訣っていうのは、毎日体重をきちんと測っていると、はい、でそうすると昨日より増えたとか昨日より減ったということで、自然といろいろなことを考えるようになると思います、はい、でそこに様々な気づきが生まれてくると、
はい、
ですから患者さんとか社員さんで、
はい、
いや気をつけてるんだけどなかなか減らないんだよねっておっしゃる方、うん、だいたい体重を測ってない人が多いですね、
はい、
そ そんなふうに思います。
はい。自分自身もダイエットしようと思った時、体重計に毎日乗るのと、たまにしか乗らないのだと、気づいたら知らない間に体重が増えていたということがあるんですが、うん、毎日測ることで、ちょっとずつの修正というのが効いていきますので、うん、毎日体重測定をするというのは大切だなと思います。う
ん、人から強制されないで、自分で自分の減量法を見つけ出してやるぐらいの気持ちで、はい、取り組んでいただけるといいのかなというふうに思いますね。
はい、でとても難しいのが、まあ、症状がないというところではないかなと思います。症状があると、例えば歯医者さんだと歯が痛いとすぐに歯医者さんに行くということができるんですが、うん、検査データだけ見ただけだと、うん、症状がないからまだ大丈夫だなと思って放置してしまう方がすごく多くて、気づいた時にはもう手遅れという事態になっていることがすごく感じられるんですけれども、うん、症状が出る前に受診するその意味というか大切さというのは先生は感じられますか？
そうですね。やはり生活習慣病、先ほど挙げさせていただいた、まあ、検診で引っかかるようなメタボ関連の項目っていうのは、まあ、ほとんど全部症状を出さないものだと思います。まあ、症状が出るようなものがあるとしたら、それはかなり病気としては病状が進んだ状態だと思うんですね。ですから、先ほどの体重というのは、症状がないことが体の中でいろいろ起きている中で、まあ、唯一その自分の気づきにつながるものだと思います。で、まあ、血液の検査とかもありますけど、そんなのはしょっちゅう取れませんし、例えば年に1回の健康診断とか、病院に定期的に行ってらっしゃる方であれば、それでも1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回だと思うんですね。ですから、毎日の体重っていうのは毎日の気づきにつながるのかなというふうに思います。
肥満がメタボの第一歩とも考えられていますので、太らないということはすごく大切なことですよね。
そうですね。
このコーナーの締めくくりとして気をつけるべき注意点はありますでしょうか？
企業の産業医とか、まあ、病院の総合診療医、両方の仕事をしていて感じることっていうのは、大きな病気が手遅れの状態で起きてしまった時の残念さとか悲しさなんですね。で、日々、会社で働いてらっしゃる方、残業とか打ち合わせとかでなかなかその病院に行く時間が取れない。で、私たちの特定健診からの調査では、すごくデータが悪いんだけれども、なかなか病院に行けない人っていうのはかなり多いということが分かっています。糖尿病のですね、方の約5割、それから高血圧の方の7割、それから中性脂肪とかコレステロールが高いという方、いわゆる脂質異常の方の約9割がですね、病院に行けてないんですね。
はい。
どうでしょう？エリカさんは病院に行くことなんていうのはありますか？
よっぽど風邪をひいて高熱が出たという時ぐらいですかね。
はい、そうですよね。はい、ですから、病院っていうのは、本当にその体調が悪い時に行く場所という状態は、まあこれは昔から変わっていないと思うんですね。で、これもかなり前の海外のイギリスの研究なんですけれども、地域に1000人ぐらいの人がいたら、1ヶ月間で 75% の人は体調不良を感じる。例えば頭が痛いとか、ちょっと今日お腹を壊したとかですね。で、病院に行く人っていうのは4人に1人、25% のぐらいの人がかかりつけ医を受診すると。で、1% ですね。つまり10人の人しか入院しないと。順天堂もそうですけれども、大学病院に入院する人っていうふうになると、0.1%、つまり1000人に1人しかいないということが分かっています。で、これは随分古い研究なんですけれども、2005年にですね、聖路加国際病院の福井先生が日本でも同じような研究をされていて、まあそれほど違った結果は出ておりません。ですから、まあそれだけ大きな病院にかかるっていうのはもう普通の生活とは違うことだと思うんですね。
はい。
まあつい本当に先日も遭遇しましたけれども、普段自分が職場巡視なんかをした時によく会うような元気だった方がですね、突然くも膜下出血を起こされたと。はい、助かればいいんですけれども、くも膜下出血の場合は、未だにですね、まだ半分の方が亡くなるんですね。
はい、
それからあと、大動脈瘤がですね、乖離した、破裂してしまったとか、心筋梗塞を起こされたとか、まあ、そういった方を産業医をしていると時々経験するんですね。で、その度に会社では、もっと早くなんとかならなかったのかというようなことを上司の人とか周囲の方とその起きた後にですね話し合いをしなきゃいけないということがまあまあります。
はい、
ですからまあ今日は夏のダイエットって話をいろいろしましたけれども、
はいはい、
もし健康診断の結果で病院に行った方がいいとすごくデータが悪いというような結果が出ている場合はぜひやはりかかりつけの先生を作っていただいてですね病院に相談に行っていただきたいというのが私からの願いです。
そうですね。基準値を超えた場合は、何かしらの原因があるはずなので、なるべく早い段階で原因に気づいて、 生活習慣を変えることが、こういった突然死を防ぐことにもつながってくるのではないかなと思います。
そうですね。はい、まあ、そのために私たち病院で働いている人間はもっとかかりやすい外来とか、そういったことにも努力しないといけないと思っています。
はい。久田先生、ありがとうございました。続いて、エリカの健康レシピのコーナーです。脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病予防のレシピ、蒸し魚の野菜たっぷり甘酢あんをご紹介します。2人分の材料です。生だらなどの白身魚2切れ、いんげん 30g、人参 30g、玉ねぎ 30g、赤ピーマン 30g、乾燥きくらげ 3g、甘酢あんの材料です。だし汁 150ml、酒大さじ1、砂糖大さじ1、酢大さじ1、みりん大さじ1、醤油小さじ2、水溶き片栗粉は片栗粉大さじ1と水大さじ1で作っておきます。作り方です。いんげんは筋を取ってさっと茹で、千切りにします。人参と赤ピーマンも千切りにし、玉ねぎは繊維に沿って千切りにします。乾燥きくらげは水に戻して千切りにしましょう。甘酢あんを作ります。だし汁と調味料の酒、砂糖、みりん、醤油、酢を小鍋に入れて加熱します。沸騰したら、いんげん以外の野菜を加えて、1、2分程度煮て、水溶き片栗粉を加えて、とろみがついたら火を止めます。蒸した魚を器に盛り、甘酢あんをかけ、最後にいんげんを上に添えて出来上がりです。白身魚はエネルギーが少ないため、夕食におすすめの魚です。サバやアジ、イワシなどの青魚はエネルギーは高めですが、コレステロールや中性脂肪を低下させる良質な油が豊富に含まれています。魚を青魚に変えるのもおすすめです。お好みの魚で調理しましょう。甘酢あんに使用したお酢には血糖値の上昇を緩やかにする働きがあるため、肥満や糖尿病予防におすすめです。また酢を利用することで薄味でも美味しく食べることもできます。薄味で調理ができますので、高血圧予防にもつながります。たっぷりの野菜で満腹感も得られやすい一品です。また、魚は蒸しても良いですが、胡椒を振ってムニエルにしても香ばしくて美味しくいただけます。ソテーしたお肉に野菜たっぷり甘酢あんをかけるなどのアレンジもできますよ。消化が良く、エネルギーも控えめなため、夕食が遅くなってしまった時にもおすすめのレシピです。